السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 信者である私たちは一度目に入り現実と来世の下面という領域に足を踏み入れたならば、その後アッラーは私たちをアルドルマッシャリと呼ばれる卑猥の場、全ての人が集められる場所へ復活させます。預言者ムハンマド、彼に平安あれがこだったところによれば、その場所は平坦で、地面には何一つ罪のしぶもありません。あつらの創造物以外は何も存在せず、神は全ての創造物をこの唯一の場所に集め、一人残らず立たせるのです。自分の場所でただそこに立つことしかできません。全ての間違いも衣服さえも完全に過ぎ取られます。少し奇妙に聞こえるかもしれませんね。なぜ人が衣服を脱ぎ取られるのか。預言者ムハンマド、彼に平安あれの気合者が、金の使徒よ、もしそうなら男女がお互いを見てしまうのではありませんかと尋ねると、預言者は状況はそれよりもはるかに深刻なのだと答えました。人々は目の前の出来事に集中しすぎて、そんなことには注意を払う余裕さえないのです。そのことから、私たちは誰もが神の御前で平等に立たされ、あつらが一人一人を呼び出してご自身と対面させると信じています。預言者ムハンマド、彼に平安あれが言ったように、同一はいません。そこにはあなたと創造主、そしてあなたのこの間だけがあるのです。この概念はよく話題になります。なぜイスラム教ではイエス・キリストが私たちの罪のために死んだと信じなくても、あつらの慈悲を得る資格があると考えるのでしょうか。答えは非常に単純です。私たちは神が十分に慈悲深いと信じており、神が私たちを許し慈悲をかけるために人間や動物を犠牲にする必要などないからです。しかし同時に、神は少しの努力を期待されます。審判の日、私たちは神の慈悲か正義に出会います。神は誰に対しても不当なことはされません。審判の日の最初のルールは、アラビア語でラ・ズルム・アル・ヨムという意味、これは今日不正は存在しないという意味です。不信仰者でさえも不当な洗いを受けることはありません。例えばある人が宗教やイスラム、あるいは身について全く知る機会がなかったとしたら、どうなるのでしょうか。真理に触れる手段がなかったその人は、審判の日に許されることになります。預言者ムハンマド、ケレに平安あれは、その人は神の前に立ち、メッセージが届かなかったとか、暗黙して死んだ、認知症だったと詫えるだろうと語りました。メッセージを理解する能力がなかったと詫えるでしょう。神はその個人を単独で示されます。ですからムスリムとして一人一人を神に委ねるべきだと信じています。審判の日には誰もが一人で尋問され、あつらの前に一人で立つことになります。ですから自分自身のことを心配すべきなのです。私が神と会うとき、正義か慈悲に出会います。それはどういう意味でしょうか。神は前世を済むよう命じられますが、神が与えてくださったものに対して人間が神に何かを課せるでしょうか。絶対に不可能です。もし神があなたのどかないと神からの祝福を天井にかけたら、人間には統治返せるはずがありません。何千年も礼拝を捧げ続けた従拝者でさえ、金が与えてくださった祝福に賜ることはできないのです。預言者ムハンマド、彼に平安あれ分かって、気に金の尋問を受ける者は滅びると語りました。尋問を受ける者は滅びるのです。預言者の木、愛者は決めました。しかしアッラーはクランの中で、信者にはヒサーバン・ヤシーランがあるとさまっています。預言者ムハンマドは本質的にはダリカ・ラ・アルドと言われました。つまりそれは吠えないが提示されることです。しかしもし神があなたの行いを厳しく問い始めたら問題です。信者に対して神はその努力を認めてくださるのです。雀荘を積んでもそれだけでは足りないと知っています。しかし神は無限の慈悲であなたを包み込み、悪い行いは地に置かれます。私たちは信者が言うとに書物を受け取ると信じています。天井にかけられ、その行いが寄られた後、楽園へと入るのです。神に背いた者も公平な裁きを受けることになります。しかし同時に神の正義に向き合い、神は決して誰にも不当なことはなさいません。そしてその後、楽園と地域についてですが、それは次回のエピソードでお話しします。ありがとうございました。ワッサラーモアライクム。